アルビノエンターテイナー、粕谷浩二です、前回に引き続き、今回も番組の構成をあれこれ変えてお送りしてまいります。最近ね、僕はね、暴飲暴食が過ぎる。気をつけた方がいいね。いやー、なんかね、昔から、気持ちが、ってなると、すごい量を食っちゃったりするんだよね。最近はね、結局、冷凍パスタを食べて、足らんつって、冷凍チャーハンを温めて食べちゃうとかね。いや、知ってんの？もうそうやって、1個目の冷凍パスタを食べ終わって足らんと思って2つ目の冷凍チャーハンを温めてる段階で、あ、しまった、これは食いすぎてるなって分かってるの、分かってるんだけど、なんですよね、気持ちがってなってるから、これを食べちゃってお腹いっぱいになることで少しでも僕の気持ちが和らぐならそれでいいんだよと。いや、本当にね、自分で自分を許すっていうことでこの難をね乗り越えていこうと思ってますけどね。まあ、お家にいてそうやって暴飲暴食をしながら、というか暴食をしながら、それでもね、まあ、テレビ見ててもまだ晴れないなっていう時もたまにあるから、そういう時はお酒を飲んじゃうんだけどね、缶ビールを買ってきて、缶ビールを買ってきてお酒を飲んでいる僕にはちょっとした朗報が舞い込んできたわけ。それが、まあ、僕のツイートを見ている方はご存知の通りかと思いますけど、アサヒスーパードライのエクストラコールドタンブラーっていうのが今キャンペーンで出てるんだよね。で、それが、まあ、アサヒスーパードライが、作ったタンブラーなんだけど、冷蔵庫に20時間ぐらい、まあ、1日ぐらい入れて、キンキンに冷やしておいて、で、そのタンブラーに缶ビールのアサヒスーパードライとかを注いで飲むと、めちゃくちゃうまいよという。一時期エクストラコールドのビールが缶ビールでも結構出てたんだけど、まあ、まさにそのエクストラコールドがお家で味わえるよ、このタンブラーさえあればね、みたいのが、まあ、キャンペーンで、もらえるみたいなのが出てたのね。ああ、いいなと思って、これ欲しい。そしたら、まあ、これからね、あったかくなってくるから、アサヒスーパードライをエクストラにコールドして飲んだら、暴飲暴食がはかどるなと思って。で、欲しいと思ってちょっと具体的にね見てみたの。そしたら、まあ、その対象商品1個につき1枚ついているシールを集めて、で応募するとエクストラコールドタンブラーがもらえるよみたいなキャンペーンなわけね。で、そうか、なるほど、アサヒスーパードライをたくさん飲んで、でこのエクストラコールドタンブラーを手に入れて、でさらにアサヒスーパードライをエクストラコールドタンブラーに入れて飲むというのはいいキャンペーンだな、僕が幸せになるというのの向こう側にアサヒさんが幸せになるんだなと思って。いや、いいよいいよ、こういうキャンペーンはいいよ、もう楽しいキャンペーンだったら乗っとけ乗っとけと、踊らされとけと思って、で詳しく見たんだけどね、ちょっとね、そのエクストラコールドタンブラーを必ずもらえるコースに応募するにはシール48枚が必要なんね。 シール48枚ってさ、単純に、缶ビール48本ってことなんだよね。やるねーって思って。これは、たくさん飲まないといけないよね。キャンペーン自体は、4月末から6月頭ぐらいまでの、まあ、1ヶ月ちょっとぐらいなんだよね。だから、まあ、そっから、毎日1本買って飲んでも、そう、キャンペーン期間多分毎日1本飲んでやっとたまるぐらいの 枚数なわけ、48枚って。マジかと思ってさ。さすがにこのエクストラコールドタンブラーを手に入れるためにめちゃくちゃの飲みまくらなきゃいけないの結構しんどいなと思って。しかもね、ざっくり計算だよ。ざっくり計算だけど、アサヒスーパードライの350ml 缶、まあ普通の缶ビールで48枚、48本飲もうとすると、まあおよそ1万円超えますけども。マジか。マジかと。エクストラコールドタンブラーが実質1万円ってことだよね。エクストラコールドタンブラー1万円に、まあ、アサヒスーパードライ48本ついてきますよ、みたいなことになるわけですよ。ちょっとな、さすがにこのキャンペーンに踊らされるにしてもなかなかな量だなと思って、金額的にもね、ビールの量的にも。そうか、ちょっとヘビーだな。いや、でも欲しいよ。でも欲しいんだけど、なかなかだなと思って。で、もう少しね、折衷案、若い策、なんかないかなと思って、もうちょっとキャンペーンの詳細を見てみたら、抽選で当たる。2020年の、まあ、東京2020オリンピック・パラリンピックに合わせたキャンペーンのエクストラコールドタンブラーだから、抽選で2020名に当たるコースっていうのがあるわけ。で、それが6枚で一口で応募できるのね。シールを6枚集めて一口で応募できるから、まあそれで抽選に応募して手に入れる、当たるっていう可能性もあんまなくはないんだよね。なくはないんだけど、もうこのエクストラコールドタンブラー目当てにこのキャンペーン参加しようと思ってるわけだから、ね、6枚で一口で何口応募できるかわからないけど、応募して結局外れたら、それは、それで、なんか、なんて言うんだろう、僕の心が壊れちゃう。僕の心がエクストラコールド冷え冷えになっちゃいますから。やっぱね、これ、やるなら、絶対に必ずもらえるコースに行った方がいいと思うんだよ。でも結局ね、その、まとめ買いだよね。まあ、近所のスーパーだと、6缶1パックとかになってるから、1回6缶、6、5、36、6、6、8、18？だから、8回で、6缶を8回買って、で、48本のビールをまず手元に積んで、で、48枚のシールで応募して、で、必ずもらえるエクストラコールドタンブラーが手に入ったら、その積んである48缶をエクストラコールドタンブラーで消化していく。これしかないんだよ、もう、コースは、ルートは。ああ、ほんとね、オタ活に近いよね。もう、アサヒスーパードライオタ活に近い。必ず、このグッズを手に入れるためには48本のこの商品を買わないといけない。だからね、いやいや、もうみんながそんな僕をどのように思うか、どのように感じるか、ちょっと怖いですけど、でも欲しいんだよ。エクストラコールドタンブラー欲しいんだよ。だから、エクストラコールドタンブラーのために、この仕事が、軒並み、キャンセルになって亡くなっている僕が、 今、1万円近く先にね、アサヒスーパードライに積んで、課金してね。で、グッズを手に入れて、で、入金がなくなる1、2ヶ月後ぐらいに、僕が、入金がない、その、ヒリヒリした日常を、アサヒスーパードライをエクストラコールドタンブラーに注ぎ込んで飲み干して乗り越えるというね。なんかこう、幸せになろうとしてんのか、そうじゃないのかわからない。沼？これが沼というやつかな。え みんながね、足を突っ込んでいる、いわゆるコンテンツにはまる沼は、もっと幸せなものだから、僕ほど苦しまなくていいと思いますけど、まあぜひね、こういうキャンペーンだったり、まあ、エンタメなり、沼にはまるときは、ご利用は計画的にということでね、自分の生活も冷静にこう眺めて捉えた上で、で、幸せになるために参加しましょう。これが大事。いやー、でも本当ね、そんなこんながありまして、僕は、その YouTuber 活動の一環としてもね、おうち飲みライブ、みたいなのをやってるわけ。YouTube ライブで、オンライン乾杯みたいのをしたいっていうことを、まあ僕は今回の渦中で、ちょっと内面から湧き立って思ったので、YouTube ライブで結構頻繁にオンライン乾杯をしているんですけど、まあそういうところでね、だからそのエクストラコードタンブラーをまあ、入手したいということも話したり、で、エクストラコールドタンブラーを本当に入手できたら、またオンライン乾杯をエクストラコールドタンブラーに、アサヒスーパードライを注いでやるっていうのもいいかなとは思いますよね。だけどね、いいのいいの。暴飲暴食するんだよね。暴飲暴食しないで、きついきついって思って、落ち続けていくよりは、まあね、自粛、自制っていう言葉が重たく感じすぎない程度に、ある程度自分をね、許して、みんなで乗り越えていきたいなと思いますよね。だから、まあ YouTuber、粕谷浩二としても、改め、アルビノユー、あ、違う違う、間違え、それも改め、煽らない系 YouTuber、アルビノエンターテイナー、粕谷としても、この、まあみんなと、いろんなことを少しほぐして和らげ合って、で、いつかの未来のために前に進んで生き抜いていきたいなと思っておりますので、まあ気が向いたら僕が YouTube ライブでやっているオンライン乾杯とかも参加してもらえればいいかなと思っております。さあ、そんなわけで今回ものんびり楽しく穏やかな気持ちでお送りしてまいりたいと思います。
ワン、ツー、ワン、ツー、スリー。
プロジェクトワンサイズ
三色丼ぶり。
どうも、ビールはアサヒスーパードライ派でも、割とのんびりゆっくりお家で晩酌するんだったら、ほろ酔いぐらいがちょうどいい。アルビノエンターテイナー、粕谷浩二です。今回もよろしくお願いします。この番組はアルビノエンターテイナー、粕谷浩二があんこ大好き声優平井雅之と一緒に楽しくトークしながら、変わらない味わい、穏やかな温かみ、そして新しい発見や情報などなど、さまざまな僕らの美味しい魅力をお届けするポッドキャスト番組です。さあ、そんなわけでね、今回もね、ほんのり暖かくなってきたなっていうことが感じられる春先で、まだまだお外に飛び出すわけにはいかない状況ではありますけれども、衣替えしたいなって思える、そんな時期を迎えてきましたね。 まあ、本当ね、その今年はね、まだまだもう少しお家で過ごそうという時期だっていうこともあり、なんかね、このしばらくこう家の中で過ごしていますから、季節感をねなかなか実感しにくいんだけどね、窓を開けて寒い、え、暖かい、寒いのかな、でも窓を閉めてると僕の部屋は北向きなのでちょっとひんやりする、寒いのかな、だけど春はもう来てるのかなっていう、本当絶妙に季節感を感じにくい、そんな今年の5月ですけども、まああえて、そう、お外には出ないし、お家で過ごしていて、でもまあまあまあだんだん暖かくなってきた気もするから、この衣替えをしようかなと、そんぐらいを思い始めたら、ほら僕って趣味が整理整頓じゃないだから、まあ、衣替えがてらね、もうこの際だからお家でたくさん時間があるから、衣替えのついでに大掃除そう、もう大掃除なんてね、年末年始にしかやっちゃいけないなんてルールないわけだから、もう衣替えのたんびに大掃除しちゃおう。おうおう、みんなね、整理整頓やりまくっちゃえばいいんだよ。だからやってみよう。整理整頓推奨派、加瀬浩二です。整理整頓思いついたネタを口から垂れ流すように発表していこうかと思いましたけれども、垂れ流す速度に自分がついていけずにグズグズになったので、ちょっと立て直したいと思います。でね、整理整頓のさなか、みんなどういうふうに整理整頓の時間を過ごす？まあ、僕はね、整理整頓しようって、まあ、思ってても思ってなくても、だいたい家にいるときは一日中ラジオないしはテレビがついてますから、僕の作業 BGM って、まあ、主にテレビやラジオなのね。で、まあそんな気分でもないときはサブスクサービスで音楽をかけて聴いてたりもするけれども、基本的にはもう何かしらを聴いて、聴きながら、そして何か一つ一つぼんやりと考え事をしながら整理整頓するタイプなの。みんなはどうかなと思うし、平井さんはどうかなとも思ったので、今回はね、平井さんに、そこら辺も聞いてみようと思います。ということで、ここからは前回同様、平井さんのトークを僕と一緒に聞くのコーナーです。楽しみですね。前回同様、僕は今回も音源をもらって、音源的に届いたかな、ちゃんと開けるかなっていう確認のために、冒頭数十秒しか聞いてないので、本編は所長です。じゃあ一緒にね、今回の平井さんのトークを所長してまいりましょう。それでは自宅にいる平井さん、どうぞよろしくお願いいたします。
改めましてこんにちは、あんこ大好き声優平井正幸です。いやー、5月になっちゃいましたね。もうやっぱりね、おうち時間その過ごし方、結構いろいろ皆さんあるとは思うんですけれども、
はい、
やっぱり、まあ、時間ができたんで部屋片付けちゃいますよね。
やっぱり
最近結構部屋のお片付けをね、着々と進めておりますけれども、
いいね。
まあ、大体そうですね、着ない服だったりとか、使ってない、もう使い終わっちゃった紙の書類ってかぶっちゃったな、まあ、書類だったりとか台本だったりをね、もうありがとうって言って、さよならって言って処分したりして、部屋の片付けを着々と進めております。
素晴らしい。
あとですね、まあ、前回もちらっと言ったんですけれども、 宅録の収録環境をね、自宅収録の環境を今ちょうど整えてるところでして、で一応外側はね、徐々にクッションだったりとか、なんだろう、ポップガードって言って吹くのを吹いてこうマイクにボフってなるのを抑える用の網なんですけどね、それとかは着々と届いてきてはいるんですけど、
へ
え、ちょっと最後にマイクがまだ届かないんですよ。なので今回もボイスレコーダーを使っての収録でございます。はい、そんなやっぱりね、片付けるとね、まあなんだろう、最初はね、ああ片付けるのか、ちょっと気が乗らないな、どうしようかなって思っちゃうんですけどね、なかなかこうそう思っちゃうと、ああめんどくさい、また今度でいいかなんてね、片付けやる気が起こらないことが多いですよ、やっぱり。
片付けベタなんだな。
でもなんだろう、ちょっとずつちょっとずつやり始めるとね、こう、お、片付けられてんじゃん自分みたいな、なんか徐々にこう気分が乗ってきて、なんか、あ、気がついたら2時間3時間片付けてたっていうのが、ここ最近のなんだろう、気持ち上がることですかね。まあ安上がりな気持ちの上げ方なんですけどね。
まあ、まとめてドバッとやるタイプなんだね。
なんだろう、やっぱりね、こう捨てる捨てないの判断ってやっぱり難しいよね。
うん、
こう、あ、この服はあの時買った、あそこで買ったお気に入りの服だし、でもあ、これもう着ないかって思って、あ、じゃあごめん、1年間着なかったからもう今回さよならって言ってね、バイバイしたりとかね。
うん、
もうそのあたりはね、もうカスヤだったらもうなんだろう、部屋にあるものをリストラ宣告はね、もう手慣れたもんだと思うからね。
違うんだよ別に。僕は冷酷なわけじゃない。いや違う違う違う、違うんだよ。ひどくない？
はい。
ひどくない？
最後ね、みたいな。肩たたき。肩たたきをね。
違う、ちゃんと最後まで使い切りましたっていうことだから。
あ、でも、やっぱり、見取っているだけだから、部屋がスッキリするっていうのは、いいですよね。それで、また新しいものを迎え入れられる準備ができるっていう、サイクルというか、
うん、
そういうのって、やっぱり大事だなって思う今日この頃です。
そうだそうだ。
それで、そうそうそうそう、また話が、変わるんですけど、オンライン飲み会をね、こないだやったんですよ。いや、ようやっと、なんかカスヤもなんだろう、YouTube ライブでオンライン飲み会をやってるみたいなんだけど、
そうそうそう、
あ、僕も先日ね、Zoom っていうアプリが流行ってるらしい、流行ってるっていうか、結構使い勝手がいいって言って、それでオンライン会議とか。オンライン飲み会をする人が増えてきてるらしいんですけどね。
話題だからね。
で、そのズームを使ってオンライン飲み会をやったんですよ。
ズームね。
いやー、
ズームって言った方がいい。
久々に飲んだね。本当に。もう、なんだろう。家で飲むっていう感覚、あんまりね、こう、晩酌はしないんですよ、僕。どっちかっていうと、まあ、居酒屋だったりとか、そういう、みんなでワイワイ飲む方が飲むんですよね。
わかるよ。
やっぱりこう自分で一人で飲むとか自宅で飲むっていうのはちょっと苦手だったんですけど、こうズームでみんなと会話しつつ飲むとやっぱり楽しいよね。なんか、あ、でもそれぞれこう各自で飲んでるから、まあペースがなかなかつかめないんだよね。なんか、だからついついこう、飲みすぎちゃってね。
ああ、わかるわ。
もうヘロヘロになっちゃったんだよね。
会話の合間でずっと飲んじゃうからね。いや、でも
楽しかった。掃除で楽しかった。ああ、ズーム飲み会。いや、今後もやっていきたいと思います。やるのかな？わかんない。どうだろう。でも、
まあ、やってもいいと思うよ。
いや、やっぱね、 ズーム使ってみた、初めてその時使ってみたんだけど、音声のタイムラグっていうのがほぼないよね。声が遅れて聞こえてきますみたいな、そういう、なんだろう、一国道さんのギャグみたいな、あ、ギャグじゃないか。まあそういう、なんだろう、音声のこうタイムラグっていうのがなく、スムーズにね、こう、何人かで話せたから、それはそれで、ああ、技術すげえ、みたいな。科学の進歩みたいなね。
たまにおじいちゃんみたいになるな。まあ、
うん。でも、やっぱり、それで、その場に、家にいて、他の人と飲み会ができるっていうのは、やっぱり、それは技術が進んできてるっていうのがあるんだろうね。
そうだね。
なんとか、それで、おうち時間も楽しく過ごせる希望が持てたっていうかね。そう。あとね、なんか、ズームだと、僕はね、ちょっと、スマホでね、ズームのアプリをインストールして、参加したんだけど、パソコンからだったり、iPhone から、ちょっと僕は Android なんだけど、パソコンだったり、iPhone からだと、ズームの画面の背景が、自分の部屋の背景をね、変更できるっていう、なんだろう、サービスがあってね。なんか、背景を、まあ、例えば、宇宙にしたりとか、オーロラバックにしたりとか、あと、なんだろう、ゴールデンゲートブリッジをね、後ろに、表したりとかね。
そう、リアルタイムで合成できるっていうのがすごい機能なんだよね。
でもなんか、一人、背景じゃなくて、自分の体が、その、画面になっちゃって。
うん、
なんか、人型に宇宙の、なんか、全面的に宇宙人みたいな。
いい
ある意味宇宙人みたいな。
そういう。人型にくり抜いたみたいになったんでしょ？いいね。
顔わかんねえ。でも、宇宙が、その人の形に広がってるみたいな。そういう、なんか、面白いことになってる人が一人いてね。なんだそれみたいな。ちょっとみんなで、人盛り上がりしちゃったよね。で、いや、やっぱね、あと、なんだろう、ズームだと、なんか40分区切りらしいのね。その、みんなでこう、集まって話せるルームっていうんだけど、そのルームが、やっぱり40分刻みで、はい、ここで終了です、みたいな。で、また新しくルームを作ってくださいっていう。一回一回40分区切りだから、まあ、ちょっと、まあ、その、区切られた時に、タカタカタっとトイレ行ったりとかね、足りないお酒を持ってきたりとかね、つまみを持ってきたりとかね、なんか、まあ、それもちょうどいい、小休止、な感じで、なんか、わちゃわちゃ、楽しく、オンライン飲み会、やってました。はい。で、まあ、そんな感じで、まあ、過ごしている今日この頃なんですけれども、あ、そういえば、今回も、なんと、リスナーさんから、オンラインお手紙、というメールをいただいております。差出人は、まゆみんさんからです。
あ、どうも。
いつもありがとうございます。かすやさん、平井さん、こんにちは。
こんにちは。
前回配信はリモート収録ということでしたが、今まで体験したことがなかったので、なんかワクワクしました。はい、僕もちょっとワクワク、ドキドキの方が多かったかな。かすやさんのあつ森の生活のお話ですが、あまりガツガツしていない感じは、リアルな生活とリンクして、かすやさんらしさが垣間見えました。のんびり平和に暮らせていて、幸せそうですね。そうですね。以前のまったりな熊友をなぜか思い出しました。
懐かしいね。熊友。
そして、平井さんの一人喋りはとても良かったと思います。ありがとうございます。
ありがとう。
桜餅についての豆知識は、あんこ博士の平井さんらしいお話で、ためになりました。どうもです。こんなに長いこと平井さんがお一人で喋るのは初めてだと思いますので、すごく新鮮でした。 たまにチャチャを入れるカスヤさんもクスッとしてしまいました。でもやはり反応がないのは少し寂しいですね。そうですね。これがいつまで続くのか分かりませんが、お二人が揃って収録できる日を楽しみにしております。なかなか厳しい状況ですが、頑張りましょうね。お二人ともどうかお体をご自愛ください。ではまた。ということで、まゆみんさんからメッセージいただきました。ありがとうございました。
ウェーイ。
で、やっぱりね、ソロトーク、そうですね。まあ今回もそうなんですけど、前回、いやー、がっつり喋ってみたんですけど、どうだったですかね。自分でも、なんだろう、こんな感じで大丈夫かなって思いながら、どうかなどうかなって、ちょっとドキドキワクワクしながら喋ったんですけどね。そう、やっぱりね、こう、なんだろう、ソロトークだと結構自分のペースで、マイペースで話せるところがいいなって思ってます。
あ、
だから、まあ、話しやすいっちゃ話しやすいのかな。でもやっぱりね、なんだろう、楽しいかって言われると、ちょっとね、なんだろう、こう、会話のやりとりっていうのが、ない分ね、ちょっと、物足りないなって思っちゃうんだよね。寂しいなって思っちゃうんだよね。やっぱり、何かしら、こう、まあ、カスヤドだったり、わちゃわちゃ、話してツッコミ入れたり、まあ、聞いたりとかね、いろいろしてるのがやっぱり楽しいなぁとは思ったりしてます。でもまあ基本そうね、一人喋りのラジオ番組とかもしやることになったら、そうだね、どうだろう、結構まったり系なお話をする番組になるのかな。
なるでしょうね、うん。
あんこの話だったりとか、まあ、気になったことを、その週にあったことを話したりとかする番組になるのかな。
なるでしょうね。
あんま変わんないか。話す内容そんな変わらないね。そんなまったりムードな番組どうです？やるとなったら聞いてくれますか？聞いてね。なんて。さて、またここまで一人でお送りしてきましたが、どうですかね。また次回、ちょっとこの状況が落ち着くかどうか、まだまだ先が見えないところもありますけれども、僕らができることをできるだけこれからも続けていきたいと思っております。皆さんも無理をしすぎず、でも、まあ、できることをね、できるだけ一つ一つやっていきましょう。うん。まあでも、まあ、気が向いたらでいいと思います。やんなくても、やってもどっちでもいいと思います。まあこれ、なんか、こればっかり言ってるかな。うん。でも、まあまた話せる時が来ることを願ってね。これからも、まず元気、元気に健康にやっていきましょう。それでは、そう、5月になったので、近所の和菓子屋さん、もしやってたら、今年はそこで、柏餅を買っちゃおうと思ってます。あんこ大好き声優、平井雅之でした。それでは、粕屋にお返しします。
そうなのよ。粕屋です。どうも。途中で、聞いてる途中で、あ、そういえば、その、一人喋りについて、今回質問を、まあ、構成台本に書いたなと思って、で、あと、平井さんのね、初めての経験じゃなくて、今回2回目だから、ちょっと、どういう感じに変化あったりなかったりするのかなって、ちょっと聞いてる途中で思って、突然僕が、気配を消して無言になるっていう感じで黙って平井さんのトークを聞いてみましたけどね。そうだね、平井さん、そうだね、すごく平和すごく平和。僕らね、 もう今回を迎えてみて、なんか再認識というか、まあ、ある種新たな発見をしたよね。僕ら二人してとても穏やか平和なおじさん二人組になりましたね。もうね、若い頃は、我々の若い頃はさ、結構ギラギラガツガツして、ものすごいスピードで喋ったりとか、突っ込んだりボケたりを畳みかけたりとか、そういうことをしてた時期もね、まあありましたけどもね、最近は年相応に、まああと世の中の雰囲気、そして僕らがやりたい、作りたい世界、迎えたい未来のために歩んできたらここにいたって感じがするね。まあ僕もちろんあのバンバン盛り上がる爆笑のトークこそポッドキャストでしたいはしたいんだけど、まあ穏やかなね、落ち着いた大人のトークみたいのもいつの間にかできる、そんなユニットコンビおじさんずになってきたんだね。これをね、たくさんの人がキャー素敵ダンディおじさまって思って好きになって、ますます聞いてで喜んでくれたらいいなと思いますね。さて今回もお送りしてまいりました三色丼、今回はこのあたりでごちそうさまのお時間です。プロジェクトワンサイズのポッドキャストは毎月1日、11日、21日の3回、トーク番組とオーディオドラマをセットで配信しながら、31日にはおまけ配信もしております。専用のメールフォームもご用意してありますので、ご意見、ご感想、疑問や質問などなどお気軽にお送りください。そして僕たちのツイッターやブログと合わせて、プロジェクトワンサイズのウェブサイトや YouTube 動画もどうぞご覧くださいね。次回の配信は5月11日月曜日です。以上、今回のお相手も5月になりまして、まあ、ちょっとまだ言えないけど、いつかやろう、ずっといつかやろう、暇ができたらやろうって思ってたことに着手しようと思ってはいるけれども、なかなか始められない。腰が重い粕谷浩二でした。それでは皆さんまた次回、ワンのつく日はワンサイズポッドキャスト、ごちそうさまでした。見つかるかな自分らしさだなんて、自分らしさだなんて、自分らしくだなんて。